スト始まります。
2019年5月31日タックポッドキャスト2第46回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。はい、第46回のオープニングはファーウェイの問題が日本市場に与えるのはどんな影響かということを IT メディアが書いた記事を中心にお話していきたいと思います。アメリカの商務省からファーウェイの製品は事実上の禁輸措置を受けました。日本でもですね、これに伴いましてこの夏モデルのですね、5月24日に発売される予定だった P30 と P30 ライトというのを取り扱う予定だった MVNO が発売を延期しましたし、ビッグとかヨドバシでファーウェイの製品としては買えますし、ファーウェイのオンラインストアでも買えるんですけれども、当初よりですね、だいぶ販路が狭くなったなというふうに思います。大手キャリアとしては KDDI、 その傘下の UQ モバイルは P30 ライトプレミアムを、 Y モバイルの方は P30 ライトを扱う予定でしたけれども、5月最後の週の時点では予約受付も停止されているということなんですよね。まあ夏の発売という予定ですから、その後どうなるかっていうのは今のところ本当にまあ未定なんだということなんでしょうね。この P30 ライトプレミアムってよく分かるんですけど、どうやら内部のストレージの大きさでプレミアムはどうかっていう話らしいんですけれども、その Android の端末が日本での発売はキャリア MVN を通じてというのがちょっと難しくなったということですね。まあ、いろんなことあると思うんですけれども、これもともとですね、アメリカの商務省がファーウェイをエンティティリストというものに登録しました。この理由というのが安全保障や外交上の脅威というのが理由だそうです。そうすることで事実上の禁輸措置となって、ファーウェイはスマートフォンの開発に必要な部材やソフトウェアの調達というのがですね、この難しくなってしまったということなんです。実際ですね、 Google がですね、ソフトウェアのとして取引を停止すると、新規製品で Android が利用できなくなりますし、 Android のアップデートも停止される恐れがあります。ソフトバンク傘下の ARM も取引を停止するという話、これね、もうちょっと後で他の記事から拾おうと思ってたんですけれども、そういう状況もあります。怖いなと思いますよね。 Google はですね、この制裁が発動された直後に既存のですよ、もうすでに打ったファーウェイ端末にセキュリティアップデートとか Google Play とかいうのを継続して提供すると言ってます。で、ファーウェイも今回日本で発表した、つまり P30 のライトとかですね、こういうものの関しては今後セキュリティアップデートとかアフターサービスなどが影響を受けることがありませんと、まあ、これを見る限り P30 とか P30 ライトは既存端末としてサポートを継続できるというふうにも受け取れるんですけれども、じゃあですね、じゃあなんで各キャリアやそのサブブランド MVNO が相次いで発売を延期したのかというところなんですよね。やっぱりこの記事によりますと、あるキャリアの関係者は現時点では両者のコメント以上のことは分からない、つまり Google と Huawei のコメント以上のことは分からんと。確かにですね、 Huawei や Google のこの声明には将来的な OS のアップデートに対する言及はないわけですね。ですので、キャリアの販売する P30 ライトがサポートできないということではないんですけれども、キャリアが責任を持っている商品とする上ではリスクが今のところどの程度か分からんので躊躇する段階になっているということなんですね。去年ですね、2018年に同じようにエンティティリストに登録された ZTE ですね、これもだいぶ問題になりましたけれども、この時は我が国日本でもですね、アップデートのサーバーが停止してセキュリティパッチが提供できなくなったということがありました。だからですね、メーカー ZTE だけじゃなくって、それを自分のところブランドで出したりしていたキャリアはものすごく対応に追われたので、こんな苦い件があるから気軽にですね、売るっていうことは難しいようなんですよね。 MVNO はだからそれに乗って売らんかっただけじゃないかというふうに言われています。 SIM フリーの端末として買ってしまうのであれば、そんなに影響ないのかなというような感じはせんでもないですよね。ここで書いてある限りでは、現時点ではセキュリティアップデートとかそういうことに関しては差別は受けないですよということです。もうすでに売ったやつはですね。そうすると MVNO のように最近配の SIM フリーなんかを売るというところから問題なのかなと思うんですが、やっぱり様子見になってるそうですね。 ちょっと経路、話の経路は変わるかもしれないんですが、 P20 ライトというものですね。これを結構主力に売ってる MVNO があって、 MVNO 自体が端末を売るということで販路が広がって、ファーウェイとしてもですね、売上の無視できないような部分を占めていたというお話もあるようですから、今回の件で MVNO が販売見合わせというのは P30 シリーズですね、ちょっと痛いところはあるのかなというところなんでしょうね。確かに P20 ライトはね、Android の中でトップの売れ行きでしたし、ファーウェイの SIM フリーというものを売り出している中で成長の原動力になったということは確かだそうです。なんか MVNO も最近そういえば確かにね、端末売ってるイメージですから、そこから来るものとしては無視できないような販売量になってたみたいですよね。ところでもう一個のお話というか、これに関連するお話で ARM のお話があったんですけれども、ARM がファーウェイとの取引を禁止かという噂が出てるんですね。これ社内のメモでリークされているそうです。 ARM の社内メモでですね、中国にある子会社を含めた全社員に対してファーウェイとの協業とサポートを停止するように指示があったそうです。 ARM 何を提供してるのかというふうに私もいろいろ調べてみたんですけれども、この Android が使っているファーウェイ端末が使っているですね、プロセッサーのキリン、読み方キリンでいいですかね、 KIRIN キリンというものは自分のところの傘下の会社が設計しているんですが、クアルコムが作ってるスナップドラゴンとかアップルの A なんとかシリーズと同じで ARM のライセンスに基づいて開発されたものらしいので、これサポートしないとなると、なかなかそれも難しくなるんだということが分かりました。いろいろね、記事から拾って読んだらそうなってましたね。サポートの停止ということは、 ARM はソフトウェアやあらゆるアップデートを含めた技術の提供とかをしないということになるということなんでしょうね。技術的な問題に関する話は今後一切できませんよというように、 ARM の人間から言われたファーウェイの人もいるということですから、いや厳しいですよね。それと同時にですね、ファーウェイが Android ではない新しい OS を使うんじゃないかというお話が出てるんですが、 Google のこれを提供している Android には AOSP という、まあ言ったらモードじゃないですけどバージョンと GMS というバージョンがあるらしくて、 GMS は Google モバイルサービスという認証がある。これは今回の禁措置なんかで禁止されてしまう、要は Google とべったりでいろんなことを提供してもらうってことなんですが、 AOSP の方はオープンソースとして Android を元にいろいろやってもらいますということで、よくあるじゃないですか、そのフューチャーフォンですね、言えましたかね、いやガラケーですわ、ガラケー、ガラケーでなんか Android ベースで作った独自 OS ですとかいうのよく聞きますよね。あれがそれに当たるんですよね。深いところを見たら Android と一緒なんですけれども、 Android は名乗れませんよと。なので Android ベースの独自 OS とかってそんなこと言ってたりね、 Linux ベースの独自 OS とかそんなこと言うてるのがあれですわ。有名なところで我々が使ってるので有名なのは FireOS ですね。 Amazon の Fire シリーズのタブレットなんかで使われてる、あれも Android 由来とか言われてますけど、実はそうだということなんですね。まあそっちはどうなのかよくわかんないですけど、まあちょっとね、独自 OS だったら不明な部分もあるんでしょうけど、あんまりこの制裁が長引くようやったら、ファーウェイは自分のところでいろいろ考える必要はあるのかなと思いますよね。まあ最初の話として日本市場に与える影響というのがありましたが、ファーウェイがものを作れるようになったらですよ、日本企業にも影響はたくさんあるようです。特にこのハイエンドマシーンだと日本製の部品ってやっぱりたくさん使われてるみたいですよね。ソニーだとか富士通、三菱電機、パナソニックとかいろいろありますし、特にソニーは P30 のキレラというカメラのセンサーはソニー製ですので、ほんで痛手を受けるんだろうなと思います。このファーウェイの問題ですね、いろんな捉え方あるんですけれども、まあ、政治的な部分も大きいと思います。世界中の製品を世界中で売るというのが当たり前の今の世の中、アメリカが禁じたというのも一つの考えですし、もともと中国というのはアメリカのあらゆるサービスを禁じているということもあるのかもしれません。ファーウェイの端末ね、また日本で売ってもらえたらいいなと思います。 タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年5月28日14時32分にリツイートした記事です。スマホや PC でも使える VPN アプリ、ウェブルート Wi-Fi セキュリティ提供開始、公衆無線 LAN でも安心に接続、インターネットウォッチからの記事です。ウェブルート株式会社というところが VPN アプリのウェブルート Wi-Fi セキュリティというものを日本市場で提供開始しました。対応する OS は Android、iOS、Windows、Mac で、料金が3台版で月額508円。これを年間払いすると5900円。5台版が月額708円。年額は7900円ということです。このウェブルート Wi-Fi セキュリティというのは2018年、去年の10月からアメリカではもう販売されている VPN 製品で、アプリ利用時に安全でないネットワークにアクセスが試みられた場合は自動的に VPN 接続を行うということです。自動的に VPN 接続を行うということですね。だから常時だから VPN 中わけじゃないっていうことなんでしょうね。でですね、 Android、Windows、Mac 用に iOS 除くところにはキルスイッチという機能を搭載していて、この VPN が起動していない場合全てのインターネットトラフィックを遮断することができるということです。これでマルウェアとかやっぱ怖いですからね、公衆 Wi-Fi、ノラ Wi-Fi とかっていうのはやっぱり何があるか分かりませんので、そういうところが怖いですね。で、まあ悪質なウェブサイトもブロックするという機能を持ってますので、まあいいんじゃないかなと思いますね。総務省がやってる公衆無線 LAN セキュリティ分科会というのの報告書によりますと、機器のファームウェア、 Wi-Fi ルーターとかのファームウェアの更新を実施しないという回答した割合は、宿泊施設が 51.5%、自治体が 31.3%、 空港が 15.4% で、もうむちゃくちゃですね。公衆無線 LAN サービスが普及するのともにですね、あらゆるところにインターネットが利用できるようになったんですが、やっぱり適切に管理はされていないということなんですね。脆弱な状態のままで放置されている機材が多くなってですね、さらにはウェブですね、 WEP ですね、 WPA とか WPA2 にも脆弱性があるということですから、自分たちを守るために VPN を使った方がいいんだろうなとは思いますね。で、まあ、日本ではさらにですね、大規模な災害が起こった時に公衆無線 LAN サービスの00000JAPAN というのが提供されてますが、これも暗号化されていませんので、もう危険なことは確かなんですよね。で、まあ、私も経験ありますけれども、本当の公衆 LAN と同じアクセス名にして物を盗んだろうかというね、データを盗んだろうかという人もいますので、やっぱこの VPN っていうのが必要なんだなと思っていろいろやってます。コワーキングスペースなんかでね、いろんなことをするということが多い大道ですけれども、その時にコワーキングスペースなんか WPA で13桁以上のパスワードなんかでちゃんと守ってるという人が多いんですが、それなんかでもやっぱり心配ですし、あとはスターバックスなんかにね、今言ったように公衆無線 LAN あります、セブンイレブンの前なんかでもありますけども、もうこれ完全にこれなんかは暗号化されていませんので、盗まれたらもう終わりです、すぐ分かっちゃうんで、この VPN があったら便利だなと思ってました。結構ね、 iOS だけやったらいろいろあるんですけれども、まあスマホからだけだったらってことですけど、パソコンも含めてこのお値段ぐらいでというのは、まあ安いとまでは言いませんけど高い部類には入りませんよね。3台版で月額580円、5台版で月額780円ですから、ダイドみたいに iPad Pro 持ち歩いてます、 MacBook Pro たまに持って出ます、 iPhone2 台はいつもですという人間にとってはいいサービスなのかなと思いますよね。中国で使えるのかどうか分かりませんけれども、中国なんかで VPN 使う人は要は使えない SNS サービスを、まあ、トンネル化してしまってですね、自分の国のサーバーにつなぐことによって中国から完全に抜けてしまってですね、中国を飛ばしてつなぐことによって、あたかもですね、例えば日本から接続するように見せて SNS を使ったりするという人もいましたからね。まあ今はそのね、金の盾がありますからどうなってるか知りませんけれども、そういうのが回避できるのかどうか知りませんが、 VPN はそういう使い方もできますよね。つまりは何を通信しているのかが分からないようにするというこのサービスなので、ある程度ですね、セキュリティは高めるということができるのかなと思います。 Wi-Fi が普及するとともにですね、セキュリティも考えないとダメだという時代です。 VPN のねサービスね、皆さんも導入ぜひ検討してください。2019年5月25日12時35分にリツイートした記事です。 12種類の魅力的なタイトルが次々に登場するコンパクトなゲーム機プレイデート、テッククランチジャパンからの記事です。なんとトランスミットなんかで有名なパニックさんが携帯ゲーム機を開発していますということが公式にも発表されました。このゲーム機の名前がプレイデートというものなんですが、面白いのはですね、白黒の液晶画面です。しかもバックライトがありません。 2.7 インチの液晶で 400×240 の解像度、カラーフィルターもないっていうもんです。ただしね、これでバッテリー寿命は伸びるということですから、まあ、それは面白いのかと思いますよね。大きさは 2.7 インチのこのディスプレイがある、それと同じぐらいの大きさの操作面があるような大きさです。十字キーと A ボタンと B ボタンが用意されていると。でもですね、この横にはですね、なんとなんと不思議な形のクランクがあるんですね。クランクってあのクランクですよ、はい、ぐるぐるぐるぐる回す。イメージとしては釣りのリールについてるあの回すところみたいな感じで思ってもらったらいいと思います。そんなんがくっついてきます。ちょっと面白そうですよね。で、どうやらタイトルにもありましたように12週間にわたって12個のタイトルが登場して、そのゲームが遊べるということです。スマートフォンでやるゲームっていうのは今液晶のね部分とか、まあ、雪入れの部分を触ってやるということですが、今回はあえてまた十字キーとそして AB ボタン、さらにはその横にぐるぐる回すクランクがつくということで、何が出てくるのかなと楽しみにしています。ほとんどのですね、この今ゲームするハードウェアのプラットフォームにはかなり厳しい制限がかかってますので、このプレイデートでいろんなことができるようにオープンにするということをパニックの方は考えて作ったんですよと。これ来年いよいよ発売ということですから、ぜひこれの話ね、ちょっと AUGM 大阪とかで聞きたいな、誰かしてくれる人おらんかなと今考えてます。まだね、協定の方が黄色なんですよ。かっこいいですよね。私はちょっとこの黄色いっている大好きなんで、ちょっと欲しいなと思ってます。これオープンだという話しましたが、多分自分たちでゲームを開発して、そしてそれを配ったりするということも簡単にしてくれるんだと思うんですよね。今スクラッチなんかでプログラミングの学習とかいう話も流行ってますし、あのスクラッチというサービスはその公式サイトに自分で登録したアカウントがあれば、そこにスクラッチで書いたプログラミングをみんなに公開するということが可能です。そんな感じのことをやってくれたらですね、いろんな人が作ったゲームでみんなで遊んでっていうことができるのかなと思いますね。そんなに大したことができるような端末とは思えませんけれども、多分価格も安くなって1万円とかになって出てくるのかなと思ってますね。値段はね、149ドルって書いてますから、もうちょっと高いんですね。黄色い筐体にポケットに入って、モノクロのスクリーン、なんかちょっとワクワクするクランクがついたこのゲーム機プレイデートですね、発売されるのを楽しみにしたいなと思います。2019年5月24日15時47分にリツイートした記事です。 Windows XP への例外措置、サポート終了なのに繰り返される理由は、 IT メディアニュースからの記事です。セキュリティ対策の基本といえば、もちろん最新のパッチを適用するということですよね。なのでこういろんな攻撃で、サイバー攻撃だとか不正なアクセスというのは OS やアプリに存在する脆弱性をついてきます。なのでその脆弱性があったらですね、すぐOS のベンダーはパッチを出してくれるということをやって、その脆弱性を塞ぐことによってリスクは減らせるということなんですが、 Windows XP は2010年の4月にもうすでにサポートが終了してます。その Windows XP のサポートのセキュリティパッチもですね、この2019年5月の更新プログラムには入っていたということなんですね。もうすぐサポートが終わると言われている Windows 7とかですね、Windows サーバー2008だけでなく、この Windows XP や Windows サーバー2003というサポートが終了しているものにもパッチを当てた、パッチを、ね、作ってくれたということなんです。じゃあなんでですね、なんでこんなことが起こるのかということなんですが、これ例外措置としてやってるということですが、例外措置は1回だけじゃないんですね。 Windows XP は2014年の4月にサポートを終了してますが、その直後の2014年の5月にも例外措置でパッチを提供したということがあります。さらにですね、ランサムウェアのワナクライが急激に拡散した、うちでね番組で取り上げましたよね、乗っ取られるやつですね。その2010年の5月にも極めて異例の手段ということで、ワナクライが悪用します SMBV1脆弱性を修正するプログラムを公開しています。今回も同じような話で、今回塞いだ脆弱性、今回当てたパッチによる脆弱性がなくなったことによってマルウェアを防ぐことができたと。もしもこれが広がるようであれば、ワナクライみたいにね広がるようであればですね、ネットワーク全体に対するインパクトが大きいということです。まあ、南北上しても別の端末でまた感染が発覚して潜り叩きみたいになるということなので、この結局はですね、自分のところでマイクロソフトとしても手間が発生するということも考えて XP も含めてですね、サポートを終了した OS も含めてパッチを発行したということのようなんですよね。これやっぱりですね、サポートが2014年の4月ですから、今年2019年の5月、約5年前にサポートが終了した OS が未だに結構な数運用されているというか使われているということなんでしょうね。何パーセントぐらいというふうに言うのは具体的に 2% か 3% ぐらいなんですけれども、やっぱりですね、100台の 2,3 台少ないなと思うんですが、やはりネットワークにつながってるとそういうわけにもいかないということなんでしょうね。いろんな企業さんが XP を使ってることがまだあるというのは時々聞きますけど、本当にやっぱり使ってるところがあって、それに対してパッチが当てられるということが未だに起こるということはちょっとびっくりではありますよね。この記事ではこのサポート切れ OS の対応は高齢者の免許返納制度に似た部分があるというふうに書いてあります。体やですね、認知機能の衰えを考えると免許の返納がベストですが、でもそうすれば買い物や通院といった日常生活が成り立たず、やむを得ず運転を続ける高齢者が特に地方では多いと聞きます。それと同じような感じでですね、周囲からその危険性を説得してですね、移行しやすい代替手段も提供して、今の状況を続けると危ないですよと本人に納得してもらうというのと同じで、 XP もそうだと、このまま使い続けるということができないというのは分かっているんだけれども、まだ使えるし、それと同じような感じになってるんじゃないかなというふうに指摘されています。さあ、肝心のこの2019年の5月のパッチはリモートデスクトップサービスでの脆弱性ですね。やっぱりこれリモートアクセスや監視用に広く利用されているんですけれども、もちろんリモートですから、その送り込むコマンドで悪用されるということがあるようです。いやー、ちょっと怖いですね。やっぱり未来の話じゃないんですけれども、ルーターを乗っ取るというのもありましたし、遠隔で操作されてしまって踏み台にされたり、遠隔操作されるというのは怖いですので、 XP が 2-3% 言えども、やはりマイクロソフトはそのようにパッチを発行してくれたということなんでしょう。この XP の問題ね、出てくるたんびにお話になりますが、やはり使ってる側としてももう危ないということは自覚してですね、そろそろ XP からの切り替えを検討するという時期に来たのかなと思います。2019年5月22日17時38分にリツイートした記事です。 Apple が MacBook、MacBook Air、MacBook Pro キーボード修理プログラムと13インチ MacBook Pro ディスプレイバックライト修理プログラムを実施、対象モデルを無償修理へ、愛をありがとうからの記事です。 Apple がMacBook シリーズを対象にした2つの修理プログラムを開始したということですね。今言いましたように MacBook、MacBook Air、MacBook Pro のキーボード修理プログラム、それと13インチの MacBook Pro のディスプレイバックライト修理プログラムと、バックライトの方もまあ問題あったんですけれども、キーボードの修理プログラムの方がかなり大掛かりに始まってますね。対象モデルを言いますと、 MacBookのレティナ12インチの RE2015、RE2016、そして2017のモデル、 MacBook Air はレティナの13インチ2018年モデル、 MacBook Pro の13インチは2016年17年の2サンダーボルト3ポート、2個サンダーボルト3のポートがあるモデルですね。それと2016年、2014年、2018年、2019年の4サンダーボルト3ポートのモデルですから、 4つのサンダーボルトポートがあるのの2016、17、18、19ですか、ほぼですよね。そして Mac Pro 15インチは2016年、17年、18年、19年、全部がこのキーボードの対象です。15インチの2019年モデルもですが、最新のやつもということです。どんな症状が現れているかといいますと、文字が勝手に反復入力される、A を押しないの勝手に A って入ったりとかですよね。文字が表示されない、押したキーがスムーズに跳ね返ってこない、またキーを押した時の反応が一定しないとかだそうです。あともう一個の方の13インチ MacBook Pro ディスプレイバックライト修理プログラムは、対象は MacBook Pro の13インチの2016年のモデル、これはサンダーボルトのサンダーボルトのポートが2個のやつも4個のやつも両方だそうです。キーボードに関してはこの番組でもいろいろ取り上がってました。どうもこのバタフライキーボードの構造が悪いんじゃないかということで、アメリカでは訴訟にもなったというような話で、大道もついこの間経験したのは、私のモデルは当時シリアル検索してもキーボードの交換対象ではなかったんですね。ですがバッテリーの不具合ということで交換を出した際にキーボードも一緒に変えてですね、変えてついでに変えて帰ってきたということで、ああなんかアップルやっぱり MacBook Pro の私13インチのモデルですけれども、この辺のとこでもうあらかじめ予備修理みたいな感じでね、予防整備としてやっていくんかなと思ってたら、ほぼほぼ全てですね、全てと言ってもいいんですかね、モデルが対象になったということでしょうね、この問題のバタフライキーボードのやつは。しかもその何度か2回ほど改良されてるんですけれども、その改良されたものであったとしても1回全部変えてしまうということのようです。だいぶ困ってる方がいるとは聞いてますけど、大道の MacBook Pro は特に不具合なかったんです。変えてもらえたんでね、ラッキーということで、このキーボードに関してはね、この MacBook Pro 呪われてると言いますか、まあ、私が勝手に呪っただけかもしれないですけど、最初に買った時は間違ってイギリス UK バージョンのキーボードを買ってしまうと、英語キーボードでも UK と US があるのに UK を買ってしまって返品交換すると。そして今回は別に悪くもないと思っていたんですが、バッテリーのついでに交換されて帰ってくるということで、まあまあまあまあというところですよね。実は大体家で使う場合ですね、外付けのキーボードを使ってますので、 Apple のあんまりですね、あんまり MacBook Pro のこの本体のキーボードを使うってことはないんですが、まあ外出た時はね使いますんでね。トラックパッドもだから外付けのトラックパッド使ってますから、本体のあんまり使ってないので不具合が出ないというか、あんまり使わないので逆に持ちが良くなるんかなと思ってます。今までね、その iMac をずっとね家では使ってたので、その流れもあって、なんかこのノートの場合ってそのディスプレイの位置を決めたらキーボードの位置も勝手に決まってしまって、だいぶね老眼でですね、ちょっと話してみようかというのが苦労することがあるんですよね。まあそれは仕方ない、今はこのいい年ですからね、もうしょうがないと思ってますんでね。はい、というわけでその今のこの交換プログラム、アップルの公式ページ見てもらうのが一番いいと思います。薄くなったこの MacBook Pro とかですね、 MacBook Air、 MacBook、 これらが対象だと思ってもらえばいいと思いますんでね。バックライトの方は対象が限られてて13インチの2016のモデルだけなんですけれども、困っていた方にとってはこれはかなり朗報だと思いますんでね、ぜひ使われている方、対象モデルを使われている方はアップのページ確認してみてください。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、コメントありがとうございます。
まずはじめにツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛にツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、今週は他なかったんでツイッターからお願いします。
はい、上野動物園のそばに国立科学博物館があるんですけどね、我が家も国立科学博物館がほとんどですね。広岩尾さんから5月20日20時22分にツイートいただきました。
はい、広岩尾さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これは番組でちょっとお話したやつですね。上野動物園長いこと行ってないなって話しましたよね。
うん、
結局上野までは行くんですよと、
うん、
上野行ったら国立科学博物館に行ってしまって上野動物園に行かないって話に対して広岩さんもやっぱ同じような感じですということですね。
そうよね、
うん、姫はあの辺行ったらどこ行きます？
行かない。上野動物園に行かない。
上野の動物園口降りたら、ね、
うん、
美術館何軒かあるし、もちろん博物館もあるし、で上野恩賜公園ね、もありますし、動物園もあるなっていう話で、
うん、上野動物園に行ったことがないかもしれない。
え、マジで？
うん、
そっか。天王寺動物園は
ある。あれ面白いよね、突然なんか街中に現れる動物園だよね。
まあそうそうそう、私が小さい頃は天王寺動物園も西園と東園に分かれてて、で地下道で行ったり来たりしてたんですけど、今は通通になって逆に道が高架になったでしょ。
はあ、そう考えるとずいぶん行ってないかも。
ほんま、アシカに餌やんのもないみたいですよ。
アシカなんかおった？
アシカ、アシカはね、いっぱいおる。アシカプールにいっぱいアシカさんがおる。あう、あう、あうって言ってはる
あの基本動物さん付けなんね。
いや違いますよ、猫は猫ちゃんよ。
ワンコは？
ワンちゃん。
あそこちゃん付けなんだ。
そうですね。
ゾウは？
ゾウさん。さん、
なんやろ、ちゃんとさんの住み分けどうなってるんやろ。
大きさ。
え？キツネは？
キツネさん
ちゃうやないか。大きさちゃうやないか。
すいません。動物園も行くとね楽しいですからね、大人になっても十分楽しいですから、行けたら行きましょう。安いですからね、天王寺も500円ですから。
お
う、というわけで広岩さんコメントありがとうございます。
ありがとうございました。続きまして、 Apple TV でガンダムを投資検索したらたくさん出てくる、結構便利ですね。6月の augm 東京に行く予定です。また大阪にも行きたいですね。来年の冬とかに行けたらいいな。イクラムさんから5月26日7時45分にツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まずこれもうちょっと言ってることが誤ってますね。まあ6月の AGM 東京にはぜひ行ってくださいね。
はい、
それとは別にその大阪は来年の冬、
冬、あ、1月2月ぐらい、
1月ってことそのもんね。それ間違ってますよこれは。
ん、
今年の夏でしょ。まず
だから大阪行けないけど、行けるとしたら冬ぐらいかなっていうことでしょ。
今でしょ。
いや、3ヶ月後やん言うても。
そうですね、はい、もう、ま、東京楽しんでもらいたいですね。
ね、うん、大阪ね、今回船だからね。
そうですね、大阪最近前夜祭に力入れてますからね。
はい、
前回は路面電車貸し切り、あんまり量飲んでないのにみんなベロベロに酔っ払うという、電車で飲むのは危険だということが分かったあの路面電車貸し切りね、
あのいい大人が、
はい、
あの子供のようにはしゃげるのが、
そうそうそう、
AGM 大阪の前夜祭のいいところです。
まあ、そうですね、特に貸し切りやったらですね、はい、あの、うん、釣りはやってましたからね。釣りはなんていうんですか、釣り川にあのぶら下がって遊んでましたからね
あの貸し切りの時だけですけどね、本当に ね、 ね、まあ、うね、もう一回言いますけどね、
うう貸し切りの時だけですけどね、それ以外の時はね、はい、やっぱりそういうことやったらなかなかですね。はい、
でも懇親会も前回お肉やったし、今回前々回好評やった頑固さんやもんね。
そうね、頑固はね本当広くていいとこですもんね。
美味しかったよね。
うん、美味しかった。まあ AUGM じゃなくて AVGM やったところ以外によかった
なんでさっき言おう、私も言いたかったのにしかも見てないくせに
言うたった。よし、見てないんですよなんで見てないかというと、私あの会場の片付けしてて最後に一人で行ったので
うん、
私が来た時には AVGM が AUGM にも書き換えられた後だったっていうですね。
仕事が早い。
さすがです。
はい。
はい。というわけでイクラムさん、またね、今年は8月と、また年内にできたらいいなということと、来年1月は、1月にはやると思いますんでね、またお会いしましょう。
はい。
はい、イクラムさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、泉の広場もうないの？萩谷整形はどうやって行けばいいの？カリエンさんから5月24日7時9分にツイートいただきました。
はい、カリエンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
萩谷聖家は泉の広場を上がったところでしたっけ？
知らない。
え、知らん？
有名なの？
うん、
おう、
いつもテレビ CM しよったんですね、うん、萩谷整形泉の広場を上がったところって、昔の CM ってなんていうんですかね、うん、あの動かん CM だったでしょ。
あー、もうずいぶん昔ってことね。
そう萩谷整形ってあのなんかフリップみたいなのが映されて、で泉の広場を上がったところを言って絵というか地図というかのが出てくるんですよ。
そう考えると優しいよね、昔の CM ってね。
まあそうですね、泉の広場って、まあ、そういう意味では梅田のね地下街ってややこしいってよく言われるじゃないですか、他から来た人にも、
うん
うん、その中では分かりやすいとこですよね。泉の広場は私待ち合わせたことあるけど、反対におったらなかなか会えないでしょ。時々泉の広場を曲がらなあかんでしょ。
泉の広場で待ち合わせをして行く場所が分からん。
東通り商店街とか行くんやったら泉の広場でしょ。
東通り商店街行かんな、
うん、早稲天神通りとか行くのでもやっぱり泉の広場が分かりやすいんじゃないですかね。
はあ、
うん、
え、あそこって泉の泉がなくなっただけで広場自体は通れんの？
うん、今もうね、あのもうちょっとその泉の広場の梅田駅寄りのところから全面通行止めにして今工事してます。
え、何になるの？もっと伸びる？
いや伸びないです。あの辺をだからリニューアルしてるみたいですよ、全面的に。
へえ、うん、そうなんだ。
で、まあ、広場自体はだからあそこにあるんやけれども泉はもちろんなくなってしまうってことですね。
寂しいな。
ちょっとね、一応泉の広場説明しとっていいですかね。
はい。
泉の広場っていうのは梅地下、大阪の梅田の地下街の東の端の方にある、まあ、広場で、大きな円形の噴水というか池があったんですよね。もうないんで、
うんうん、
結構大きいですよねあれ、
うん、
さっき言ったように反対で待ってたらもう反対側にいる人なかなかわからんぐらい大きい泉やったんでですね、
うん、
またそんな待ち合わせの名所ができることを祈りましょう。
はい、
そういうわけでカリエさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、わー嬉しい、ますます CM を作らねば。タックキャストさんの CM 流してよいですか？ OK ならファイルの交換方法を DM でお話ししましょう。ゆいまるさんから5月22日6時12分にツイートいただきました。
はい、ゆいまるさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはゆいろくっていう、あと夜のゆいろくとかやられてるゆいまるさん、ポッドキャスターですね。
うん、
北海道は夕張からいつも配信されてる方です。
おう、
この前に有力を聞いてたら、
うん、
突然なんか全然違う男性の声からね、いやね、ゆうまるさん女性なんですね、
うん、
始まって、わし、あら間違ったから番組落としたんと聞いてんのと思ったら、他のポッドキャストの広告を冒頭に入れられたんですね。
へえ。
でめちゃめちゃびっくりして、まあその話しとって、じゃあお互いに CM をね流してもいいんじゃない、うん、ってことになったんで、姫撮りましょう今度。
はい、ぜひとも。
15秒バージョンとか30秒バージョンとか撮って、
うん、
まあ流していただいたらね、うちよりずっと人気番組なんで向こうの方が。
おお、ありがたい。
ありがたいでしょ。
いや全国区だね。
まあそうですね、
タックキャストも全国区だね。
ポッドキャストもともとね全世界で聞けるんで、うちアメリカから聞いてもらってるリスナーさんもいらっしゃるんでですね。
おお、
はい、エジも大阪とか来られとったでしょ、
うん、
里帰りですって、まあ、そういう感じですよ。これなかなかいいんじゃないですか、ヒューマンさんとこの番組と交換するっていうのは、うん、
じゃあ音楽部長にバックミュージックとか作ってもらう？
あ、いや、もううちの今使ってる、
あ、音あるやん、
そのまま使うし
、まあ、音あるやん。
ここでまあちょっと発表しておくと、50回をめどにですね、なんとトルキスさんが新しい BGM を用意してくれてますんで。
おお、
はい、
50回記念ってこと？
まあ、そうですね、うちの番組はずっとこれまでも、まあ、何年かやってますが、50回に1回 BGM をあのトルキスさんからねいただいて変えさせてもらってるんですよ。だいたい50回で1年になるでしょ。
え、
50週でだいたい1年になるので、その1年ごとに新しい曲を書き下ろしでいただいてるという。
早いね
本当にね。
なんかあのコメントがあるから、私のコーナーもね、ありがたいね。
まあそうですね、まあ、姫のコーナーはもちろんこのコメントだけじゃなくてエンディングもね参加してもらってますから、
うん、
うん、これからもね姫 君よろしくお願いしますね。
こちらこそ皆さんコメントありがとうございます。
はい、じゃあまた CM を録音しましょう。
はい、
はい、ゆうまるさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きましてポッドキャストイベント楽しそうハッシュタグ大道さんが話したいことを抑え込む肉姫大木豊重さんから5月24日15時57分にツイートいただきました。
はい、もう一本いきましょう。
はい、ポッドキャスト合同イベント見に行きたいなゆっくりもばっていってねさんから5月24日8時6分にツイートいただきました。
はい、大木さん、生駒さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら、みんなポッドキャストイベントやっぱり楽しそうって言ってくれてるじゃないですか。
どこでする、どこでする。
お前ね、ちょっとね、生駒さんに、ね、一言言っておきたいんですけど、
はい、
人さんと電気屋大岡さんとうちっていう話ですけど、はい、これゆくもばさんにも来てもらわなあかんしょ。
となるとだね、広島とか行く。
いや、そうなるとね、ほらうち有利になったよ。
あ、大阪や、真ん中は大阪や。
北九州のね、ゆくもばさんを巻き込んで京都、大阪、うん、東北、山形ってことになりますと、
イエイ、
どこやろうね。
通り越して沖縄とかでもいいんじゃない。あ、もしくはゆいまるさんに会いに北海道
とか。北海道行く、わしは行ってもええよ、ほんまに。
飛行機で行くけどね、私は。私は飛行機で行くけど。
姫、あの何、わしの手を握っててくれたらわし飛行機乗るわ。
それはちょっとゆくもばさんにお願いしようか。
いや、そこはね、わしでもギャーギャー言うで飛び上がるとき。
だから一緒に行けへんって。
冷たいな。
大丈夫、今大丈夫やって、電車もつながってるから。あの電車ちょっと乗りたいよね。
乗りたい。先週えらいあれやね、なんかディスっとったやなんか、新幹線で北海道行くこと。
うん、乗りたいけど私は飛行機で行くけどね。飛行機でもまあまあ時間かかるからね。
わかりました、はい、ちょっとだけ挟んでいいです。
はい、
大道さんが話したいことを抑え込む肉姫って書かれてますよ。
なんか大木さんのこのハッシュタグ毎週ちょっと楽しみやね。
そうですね、まあ、皆さんも送ってきたと思いますけれども、意図的に私そういう編集にしてますんで。
違うやろ、脱線しまくるからやろ。
まあそうですね、どうしてもですね。
そう、いつの間にか私が自由に喋るっていうのは逆転してるよね。
いや、意外とイメージ自由ですよ。でもね、
こうやってなんか人は大人になっていくんやなと思って。
なるほど、角が取れていくやね、転がっていって。
ものは異様ですな。
ものは異様ですな、はい、本当にね、まあ、行ける人だけでも集めてね、北海道とか行けたらいいけど、まあそれはまあポッドキャストイベントは別として、私はちょっと夕張って行ってみたいんですよ、
う
ん、この前ね、ちょっと火災になってしまったけど、炭鉱の跡地でね、その掘ってたところ見れたりするわけでしょ。
へえ、
うん、つい最近ね、夕張に行く鉄道が廃止になったっていうことはあるみたいなんですけど、まあそれでもね、観光地としてやっぱり夕張って有名ですから、
うん、
ね、メロン
乗りたい。
あ、ほんまに。
うん、
じゃあ行こうや。
はい、現地集合でね。
わかりました。箱根ぐらい集合にしてもらっていいですか。はい、そういうわけで、沖さん、生駒さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、29日の引っ越しに向けての準備中に拝聴、名古屋で聞く最後の配信となりました。次週からは郷里鹿児島での拝聴となります。次週も楽しみにしております。ひろふわさんから5月24日15時23分にツイートいただきました。
はい、ひろふわさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます、はい、鹿児島だったんだ、
うん、このね、配信が5月31日、その頃には鹿児島で控えてると、46回控えてるということですね。
ほう、
まあ、ご家庭の事情で鹿児島に帰られるということです。
ほう、来年の AUGM の鹿児島は大道さん行けるかな、リベンジできるかな。
私ね、もう行こうとか計画をすると必ずダメになるんで。
長崎とか東京とか。
今年の東京はだいぶ早うからね、6月5件と分かってたからええけど、
うん、
10月とかね、行きたいな、どっか行きたいな、行きたいじゃないですか。10月って、
うん、何、行きたいだけにしときな。行くって言い切るとな。
そうそうそう、言うことないんで、はい、うん、 まさに大動現象が発生するんですね。
はい、
まあ、今回もご存知のように長崎はもちろん参加登録しましたし、 JR で行くように予約して、それのホテルも予約したんですが、全部キャンセルしました。その失笑するのやめてもらっていい？
いやもうひろふわさんのコメントどこ行ったんかなと思ってさ。長崎も1ミリも長崎話出てないのにさ。
九州です。同じ九州。
びっくりしちゃうよね。来年は鹿児島でお会いできるといいですね。
そうですね。はい、はい、ひろはさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、修理後の返却日の都合で編集が危うくなった時ですよね。よく知ってるでしょ。それは僕もコメントできてないですが、毎週聞かせていただいているからなのです。あ、今日は金曜日、本日ファイルメーカーイベントに行くので、お鶏飯に乗りながら拝聴させていただきます。ひとさんから5月24日8時36分にツイートいただきました。
はい、ひとさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、今まではひとさんさんと呼んでたんですが、ちょっとやっぱりそれは正しくないということで、ひとさんというふうに呼ばせていただきます。
はい、
はい、ログ1103の配信されているひとさんです。エルジェも大阪にもよく来てくれます。
はい、ありがとうございます。
ひとさんはね、月曜から土曜まで毎日配信されてるんですね。
すごいよね。
うん、番組の長さはだから5分から15分ぐらいの、その日によってちょっと長さ違うんですが、
うん、
でまあ出先であったことを出先でそのままお話されて捉えとったりだとか、
うん、
まあ、その今日あったことをお家で捉えたりだとかっていうのをやられてる番組です。
毎日ってすごいよね。
そうですね。で私もまあほぼ毎日それを聞きながら出勤させてもらうんですけれども、
うん、
なかなかほら、ね、コメントできる時とできない時ってあるじゃないですか。
うん、
いつも聞いてるんですけど、久しぶりにコメントしますというのを書いたら、人さんからこういうような話を書いてくれました。はい、うちのあの MacBook がね、修理に出して編集できるのかどうかって言った時のお話を書いてくれたんですね。はい、ありがたいですね。
はい、
人さんはですから京都で合同イベントやろうかっていうのの、もうあれですからね、無理やりもう巻き込んでますから、すでに。
京都でもいいね。
京都暑いやん。
そんな暑い時期にって言ってないやん。
あ、そう。なんか京都って暑いってイメージしかないんで、私。
暑いよね。何なんだろうね。
京都暑い。
また脱線しそうって気づいた。
また脱線しそうだ。もう脱線しとるわ、これ。
まあ、私今ちょっと気づいたんだけど、脱線の火種を作ってるのは私やなって。
はい、あ、そう。あ、まあいいや。それはね、まあ、こういう会話はキャッチボールなんでね、いろいろお話して、はい、いろんなお話するのが楽しいと思いますよ。
はい、
はい、ひとさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、スマートボールペンインフォ、ちょい昔のエバーノートリンクペンを思い出しました。用途は違うけど優れものでした。ハッシュタグ今週の肉姫牛さん、ハッシュタグ今週の長男次男、いっぱい聞けたかわいい、ブラフォード2さんから5月24日6時16分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
このコメントにたくさんの要素がありますので順番を追っていきますね。まずスマートボールペンインフォは、はい、姫にもちょっと話したようにキングジムが出して、
うん、
スマートウォッチみたいな感じですね、
うん、
アプローチみたいにいろんな着信とかが分かるってやつですね、
うん、
でこのエバーノートリンクペンっていうのはエバーノートが出したやつじゃなくて、サンコール山のショップっていうその面白グッズ売ってる店でペンにスキャナーがついてるっていうやつなんですね。
便利
で、まあまあそんな大きいスキャンはできないんですけど、スキャンの範囲がレーザー光線でこう示されて、
うん、
でその範囲やったら入りますよ。ピッてやると Wi-Fi 経由でそのエバーノートに上がっていくっていうようなペンです。
いいね、かっこいいね、うん、これ、
まあ、どうなんでしょうね。 PFU さんのスキャナーなんかもね、今もう Wi-Fi 経由でクラウドに上がっていくのが当たり前ですから、
うん、
うん、で今週の2組の牛さんってこれなんかありましたっけ。
覚えてないね。
姫がさんつけるわけないから、わしかな。
牛さん。
牛さんって言う。
さんつけるよ。
あ、まあ、わしはまあ動物にはさんをつけますけどね、優しい男なんで。何？
ちょっとさ、なんかいい人っぽく見せたがるよね。
いやいや、もっぽくじゃない、いい人でしょ。姫とわしどうもいい人やと思わへん。
いい人やと思います。
やろ、ほら、
はい、はい、
だからそれだけいい人を、まあ、皆さんに知ってもらおうと思っただけです。
はい、
あと今週の長男次男いっぱい消えた、可愛いってことですが、皆さん実は次男長男3なんです、あれ。ほでですね、ほぼ長男の声はありません。長男は可愛い声でにゃーって小さい声で鳴くんで、ほとんどが次男と三男ですね。三男が6割、
うん、
次男が3割、長男が1割ぐらいです。
ちょうどお腹すく時間帯やったのよね。
そうですね、すぐ喧嘩するんで次男と三男はですね。あのなんか寝る場所とかの取り合いとかもするんですよ。
でもそれぞれあるやろ、
爪とイコール。それであるんですけど、はあ、やっぱり寝る場所の取り合いが多いですね。長男は寝る場所の取り合いとかに参加しないんで、なんか揉めそうになったらもうふんふんふんって自分だけどっか行って自分の好きなとこに行くんですね。
うん、
うん、まあそうね、お腹空いてるとねよく喧嘩もするんで、元気ですわ。もうしょうがないね、この音入るのは。皆さんこれからもお許しください。今日はね今日はみんなクーラーかけてるんで、おとなしく涼しいとこに出てます。
あ、にゃんこも暑いとこは弱いんや。
うん、にゃんこは暑いの嫌いですね。だから寒いのも嫌いなんで、寒い時はみんな固まって寝るでしょ、よく写真上がってるでしょ、
うん、
でもちょっとでも暑くなるともう固まらずにバラバラでみんな寝てます。
なるほど、
はい、まあ、そんな感じです。
はい、
はい、ブラさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは iTunes のレビュー、 Facebook ページ、公式ブログへのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグなどでお待ちしています。
お待ちしてます。
はい、皆さん今週もコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト2第46回もエンディングを迎えました。
はい、
今週はですね、 QR コードか IC カードか交通系チケットシステムをめぐる世界の最新事情という話でいきたいと思います。
はい、
まあ、これ IT メディアからの記事なんですけれども、
うん、
日本で交通系チケットでやっぱりもう IC カードで、特に強いのはスイカですよね。
うん、
むちゃくちゃ強いでしょスイカ。
まあ私たちイコカだけどね。
そうね、
はい、
まあ、スイカが東京 JR 東日本だから、パスモ、
うん、
トイカ、それがマナカ、スゴカ、ニモカ、早川県で、関西ではピタパとイコカで、北海道ではキタカっていうのやってますよね、う
ん、すごいね。
姫はイコカばっかり。
うん、ピタパも持ってるけどね。
ああ、でも地下鉄で通って出たら最初はイコカの定期なかったでしょ。
なかった、なかったから、うん、ピタパだった最初。
やっぱそうですかね。私は地下鉄と JR で、うん、まあ、地下鉄の定期をイコカにすることは可能なんですけど、
うん、
JR のイコカとは2枚で別なんですよね。よく乗り間違えます。
よく聞かれます、どっちで入ったって。
で、まあ、今のところですね、東日本はスイカの簡易版システムを導入してですね、海外の人から使えるようにしようかという話もあるようです。
おお、いいね。
はい、これが今言いましたようにね、世界の最新事情ということなんですけれども、
うん、
結局その IC と QR コードどっちなのかなという話なんですよね。
うん、
スイカのシステムは確かにものすごくよくって、スイカのシステムがあればその他の IC カード、さっき言ったね、日本各地で発売してるのも使えるわけじゃないですか。
うん、
これはやっぱり高価だというところに難点があるらしいんです、システムがですね。
あ、
うん、高機能な代わりに高価ですということで、サイバネティクス協議会っていうのがまとめてる、いわゆるサイバネ企画というそうです。
はい、
スイカの要求仕様はですよ、1分間に60人が改札を追加、すごいですね。
うん、
反応時間は200ミリ秒以下、つまり5分の1秒以下ってことですね。
うん、
はい、実際にこの水準を満たすのはフル規格と呼べる自動改札っていうことならしいですわ。そうするとお金かかるわけですよね。
うん、
ただ電子マネーなんかでピッと物を買うときですよ、改札みたいにさっさっさっさ行くんじゃなくて買うときは そんなに高速な処理ないじゃないですか、うん、置いとってくださいって。コンビニなんかでもちょっと時間かかるでしょ、 1秒ぐらいかかって、
うん、
それで問題ない場合はですね、フェリカの、フェリカってカードの中ですね、暗号化されたデータをそのままネットワーク経由でサーバーに送るっていうことをやるっていうことですね、
うん、
そうすると端末自体は簡素化できるわけじゃないですか、認証自体のシステムがいらんわけですからね、端末の方にというかそのピッて読み取り機にはね、
うん
うん、でもやっぱ交通機関ではそんなこと言ってられへんですね。もう東京の改札でも大阪の前の改札でもそうですけど、そのピッピッピッピッピッピッって人取ってきますからね
もうなんか通れなかった時の後ろの人の舌打ちっぷりがそんなに急いでるのかなって思う時が多々ある。でも私も前でされるとちって思うけど、
おい、そうなんだ今言ったようにそのサイバレイ規格へ対応もフル規格の特徴でですね、液状を含んだ IC カードの共通仕様を定めてます、うん、そのカードに書き込む情報っていうことですよね、
うんうん、
するとそれに参加しようと思うと結構お金がかかるらしいんです。でこれをですね、相互利用ができるさっき言った10個のカードで10カードとか言うんですけど、まあまあそれ置いといたとして、
うん、
地方の交通機関であれば、
うん、
そんなことをしたらお金かかるじゃないですか、
うん
うん、
そんなに利用者もいないし、そんなに混むこともないしね。
そうなんですよ。だからスイカは利用できるが地域独自の IC カードを他の入れは利用できないという現象がよく起こってるじゃないですか。
へえ、
うん。それはそういうことなんですね。だからその地域が使ってる独自の IC カード、これを他に持っていくことは無理ですよっていうことです、
うん、
ただしその機関のその改札は、うん、改札はスイカでも利用できるというふうになってるんですよね、
うん、
逆は OK ですね、一方通行っていうことですね。
え、何、イコカとスイカのシステムは違うってこと？
イコカとスイカのシステムというか、そのやってる企画自体は一緒ですよ。でももちろんそれは違うでしょう。スイカは東日本、イコカは西日本ですから、
うん、
有名な話で言うと JR 西日本の改札は残高がゼロの IC カードでも入れます。 JR 東日本は最低の初乗り料金が入ってないと入れません。そういうようにまあ地域の違いというか考え方の違いがある、システムの違いがあるんでしょうけれども、カード自体の仕組みというのは同じですね、企画は、
うん、
なるほどでしょ
う、
うん、なのでこの IC カードの企画もあるけれども QR コードを使ってるというのが有名なユイレールですよね、
うんうんうんうん、
他のところ例えば世界中を見れば QR コードの、まあ、乗るチケットってあるんですけど、ユイレールの普通とあんまり違うなと思うところは、一般の人が1区画の切符を買ってもその切符が QR コードやってことですね、
うん、
回数券とかそういうものが QR コードで、要は慣れた人には QR コードに乗ってもらって、
うん、
慣れてない人には普通の時期の切符っていうのが多いと思うんです、世界中にですね、ある QR コードで導入してるにしても、
うん、
でユイレールはいわゆる1区間でその日来た人が、沖縄に来た人が、
うん、
那覇空港からおもろ町に行くのでも QR コードの切符だっていうことでちょっと戸惑う人が多いと聞きますね。
はあ、なるほど、
うん、なるほどでしょ、
うん
うん、ただ QR コードの話はちょっとこの前もしたと思うんですけど、最終的にはですよ、世界中でやりたいと思ってるのは、
うん、
いわゆる交通系のカードではなくって、そういう交通系のカードでやる料金徴収システムをクローズドループっていうんですけど、
うん、
オープンループというものを目指していくらしいんですね、
うん、
マスターカードとかビザカードとかっていうものの使えるようにとかっていうのってすごいでしょ、
うん、
でアップルペイとかペイペイとかそういうの、そういうオープンに普通使ってるもので電車に乗るようになるのを目指してるということです、
うん、
そうなるとむちゃくちゃ便利でしょ、
うん、
だって海外行っても今まで使ってるアップルペイでそのまま乗れたりするっていうことですからね。
確かに、
うん、この仕組みができてきたらありがたいですよね、
うん、
やっぱ他の、ね、場所に行って切符の買い方とかそんなのがわからんってね、トークンで乗るような電車もあればですよ、今言ったように QR コードで、ね、乗るような電車もあったらやっぱりややこしいですからね、
うん、旅行先で切符を買うにしても探すのも大変やし、ね、日本やったらいいけど海外やったら駅名探すのも大変やし、
まあそうやね、
うん、そう考えるとピッてやるだけで後から生産やったら楽よね。
そうね、今の言ったオープンループという仕組みで乗れるようになったらものすごい便利ですよね。
なんかちょっと行動範囲も広まりそうな気するよね、うん、
広がると思います。それがねバスとか特にややこしいじゃないですか、払い方が。
うん、
バスまでそれになったらいいよな。
うん、
今そんだけね幽霊の話しましたけど、
うん、
小座敷モノレールの幽霊ですがなんと幽霊はは
い
2020年春からスイカほか、うん、交通系 IC カードに対応するという記事が発見されましたんで了解しておきます。
なんと、はい、なんとなんと、
はい、ですのでさっき言った10カードですね、キタカ、うん、パスモ、マナカ、トイカ、ピタパ、ハヤカ券、ニモカ、ツゴカもみんな使います。
ハヤカ券はどこ、東北、
ハヤカ券は九州ですね確か。
ハヤカ券早いよっていうこと、
うん、もうハヤカ券でしょうね、早川ってことなんでしょうね。福岡市の交通局ですね、
関西というところの早いでっていうことよ。
まあそういうことですかね、早いでっていうことですかね県になってないですねでも
え
姫はこれユイレールは QR でまだ乗ったことないですよね。
ない、 私本島行かないからね。
ああ、でも本島、あそうか、そのまま乗り継ぎか、那覇空港で。
うん、乗り継がない、石垣。
ああ直接ね。
うん、
なるほど。ぜひね、ユイレール、小座敷モノレールも乗ってください。
うん、
というわけで世界的にねこの鉄道の乗り方というものが統一されればですね、旅行者にとっても便利だなと思います。
はい、
はい、それではタックポッドキャスト第46回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト47回は来週の6月の7日金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
共通企画でいわゆる裁判の企画って郵送を出す、郵送です。
ちょっと出す。はい。
その地域の交通機関が
どうした？
飲みが足らんね。
ほい。
え？
ほいほいほい。行ってみようか。